この時間は山よも山話をお送りします。今日もゲストをお迎えしています。アイネ駅山の会会長の佐藤さんです。佐藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日なんか久々のまとまった雨っていう感じですね。
今日は結構降ってますよ。
降りましたね。まだ佐藤さん来られた時も、ね、
うん、
あ、そうだったね、
一生懸命降ってます。
一生懸命降ってますか。ちょっとなんかしばらくね、雨が今週は続きそうということで。
そうです ね、まあ、春に向けてこういう天気が続くんじゃないですか、
ね、
で少しずつ春になっていくと、
はい、
ということで、
ね、
まあ、春になることを、ね、早く春になることを祈って、
はい、
耐えねばなりません。
そうですね、はい、まあ、でも緊急事態宣言もやっと明けまして、ね、これからいい季節になりますけれども、ね、どうでしょうか山の会は。
まあね、うん、あの明けたんでとはいうもののね、そのお手を振ってっていうわけにはなかなかいかないですけども。
そうですね、
アイヌ駅山の会も3月から、
はい、
あの活動を再開しようかと思って先日、はい、あの会員の皆さんにはご連絡を流しました。
はい、
で3あの基本的に第2土曜日ということを原則にしてますんで、
はい、
3月も第2土曜日、3月の13日だったかな、はい、にあの1月予定していたあの道場からあの百条岩をこうずっと回ってこようというコースを予定通りやろうかと。で4月は、
はい、
あの本来第2土曜日なんですけれども桜を見ようかと思えば一周早めた方がいいんじゃないかなということで4月の3日に、
はい、
あの本庄のまちづくり協議会の皆さんが、コース整備された奥山川渓谷と旗尻川かな、
はい、
うん、それに行ってみようかというふうな計画にしております。はい、ただね、まあ、あのとりあえずは相変わらず、うん、近場で、
うん、
で現地集合で、
はい、
というような計画です ね、
そ、 うですね、
それの継続ですね。
はい、
でしばらく様子を見ながら、うん、無理をしないで、
はい、
遠出は避けてということでやっていくしかないのかなというふうに思ってます。
うん、ね、そうですね、うん、本当にあのまだわからないですもんね。ワクチンが普及したとてっていうところも、
ね、ワクチンのスケジュールもはっきりしないし、なんか昨日ニュース見てたら神戸市のデータでは、
はい、
なんか最近の感染者の 50% 以上が変異ウイルスだという、
ね、そういった話も
ことを言ってましたんで ね、
ね、
そしたら変異ウイルスがワクチンとの相性が果たしてどうなのか ね、
ね、
その辺も不透明だし、まあしばらくは現状のまま、我々はじっと我慢で進めるしかないのかなと、ね、年寄りは特にね、と思いますけどね。
気をつけながら山を楽しむというこのスタンスでということですね。
それしかないと思います。
ね、はい、わかりました。ではあの今日はご紹介いただくのは沖潮城跡という山。
はい
はいはい、これ佐藤さんからあのご紹介を私もいただいたんですけど初めて知りました。
そうですよね、
はい、佐藤さんも初めて。
私も全く知らなかったんですよ。
あ、そうだったんですね。
たまたまこれ、ね、あの藤本さんにも一緒に、
はい、
あの行っていただきましたけれども、2月の3日の日だったかな、
はい、
あのネットを見てたら、神戸新聞の記事が掲載されてて、その姫路の夢咲というところにその沖潮城跡という、
はい、
まあ、古城跡があって、そこにボランティアグループ沖潮城跡を継承する会という、
うん、
その若い人が中心となったボランティアグループがあって、その会が月に1回その御城院、その
御朱印ではなくて
御城院ですよね。御城院を、その山城、その山城っていうのが播磨地区最大規模の山城で、うん、そこに登った方には無料でその御城印を配布しますというようなことをやってるんだという記事を見ましてね、
うん、
あ、なかなか面白いじゃないと、
うん、
沖潮城って聞いたことないけども、はい、播磨最大の山城って書いてあるから、それなりの規模があるんだろうし、山城だから、まあ、その山登り的な感触も味わえるんじゃないかなと思ってですね、で数名の皆さんに行かないって言ったら、
はい、
あの歴史大好き歴史上の藤本さん、
はい、
城ガールの藤本さんは2つ返事で行きましょうと、
はい、なってませんけどまだまだ不勉強なところがたくさんありますが、でも面白いですもんね、山城ってね、
本当に面白いですね。いや本当にね、過去にもこのコーナーで、八神城の説明をさせてもらったり、はい
そ, うですね、
それから他のメンバーの方でもいろんな話の中に黒い城が出てきたりね、はい、先日もあの神戸の 何城でしたっけの話も出てましたよね、はい、ですからいやこの山よも山話の中に山城って本当多いよなと、うん、過去城があったという話が本当多いよなと思って、兵庫県って一体過去にあのその山城であったところって遺跡ってどのぐらいあるのかなと思ってちらちらとネットで調べると、1000以上あるんですってね。
お城1000あったんですか、兵庫県に。
兵庫県内に。
あら、そうですか。
城跡が1000以上あって、でその中でも、その国の史跡に指定されてるところが22もあるんですって、
はい、
でこれはね全国一らしいですよ。
そうですか。いやなんか嬉しいですね、誇れるものがありますね。
何でも一番というのは ね
やっぱ嬉しいですね。
いや確かにね、それはあの姫路城を筆頭にね、それは赤穂のお城があったり、明石にもお城があったり、
はい、
当然雲海で有名な武田城があったり、今のこの光秀絡みで黒い城があったり八神城があったり、こうしていきますんでね、あのいろいろこう指折っていくとですね、確かにあるんですね。であの今日紹介する沖潮城も、はい、その、あと近くにね白旗城とかですね、観音山城とかね、
観音山城、はい、
この旧赤松市の城跡ということで、3つのお城を総合してね、これも国の史跡になってるんですね。
で
それを全部数えていくと22ぐらいあると、
へえ、すごい。
あ、すごいんだなと。やっぱり歴史的な背景を見るとね、まず兵庫県っていうのは5つの昔の国で成り立ってますよね、
兵庫よく五国あったと、ね、言われますけれども、
やっぱその畿内京に近いところに五国持ってて、当然東西西の方から来るためには必ず兵庫県を通らないといけない、はい
ね、
現在の兵庫県五国をどっか通らないといけないと、まあ、そういうこと交通の要所でもあって、昔からそういうことによるとその争いというものが絶えなかったという背景があるんでしょうね。
なるほど。
でそれを守るために兵庫県には、かつて1000を超えるようなお城があったと、ということなんで、どうしても山に登ったら、ここは過去何城だったと、みたいな話が必ずつきものになってくるということなんでしょうね。
なるほど、そうですね。佐藤さんも本当ご紹介いただいた山は結構城跡多いですもんね。
多いんですよ、あの本当に千畳寺さんから降りてくる青野城なんて話もしましたしね。あの別に私は城好き男でも何でもなかったんですけど、はい、山登ってたら自然にお城がくっついてきたという感じですかね。
あの22国の指定の史跡があるとおっしゃってましたけども、大半はじゃあ佐藤さん登っていらっしゃる。
数えてみたらね、15だったかな、16だったかな。
そんなにたくさん登ってらっしゃる。
行ってるんですよ。でさっきね、赤松市城跡ということで、沖潮城とセットで白旗城というのと観音山城という話をしましたね。でね、その白旗城というのは上郡にあるんですけども、これはね白旗山という山の山頂にあるんです、で観音山城というのはこれは相生なんですけども、これはね箕面山という山の上にある。箕
面山、
で白旗山も箕面山もこれねふるさと兵庫百山なんですよ。
あ、そうだったんですね。ですからじゃあもう佐藤さんもちろん登ってらっしゃる。
私はその白旗に登ろうとしたんじゃなくて、ふるさと兵庫百山を全部クリアしようと思って行ったところにあった白旗が、今この沖潮城をお話をしようと思って調べたら、史跡として名前が上がってきたということなんでね。
そうですね、 じゃあもう3つコンプリートって感じですね。
そうなんです、そうなんですよ。 ですからね15、6ぐらいですかね、こうなったら全部行っちゃおうかなという気持ちもまた、
ね、ふつふつと湧いてきますね
出てきます
本当そうですね、はい、で今回はその中で沖塩城をご紹介くださるということ で、はい、ちょっと沖塩城について詳しくご紹介いただけたら。
沖塩城っていうのは、まず場所はさっき言いました通り、姫路市夢前町、もともとは夢前町だったんですね、夢前町っていうのは姫路市の中に統合されましたんで、ですから姫路の中心部から北へ10キロぐらいのところですね、夢前川に沿ってちょうど万丹、昔の万丹街道というのかな、それのちょっと要所にある、その山の上、白山という山の上にある、で歴史的にはね、赤松、赤松市というのは鎌倉末期から戦国時代にかけてこの播磨地区をずっと統治してた守護大名なんですね、でこの赤松氏が1469年っていうから、15世紀終わりですよね、応仁の乱っていうのがありましたね、応仁の乱が1467年だったと思いますんで、その2年後ちょうどその戦国時代の幕開けの頃といった方がいいんですかね、ちょっとそのあたりから、室町幕府の統治が効かなくなってきて、日本国中でいろいろ争いが絶えなくなってきた、その走りぐらいの時に赤松なんとかさんが、この沖塩城、城山のてっぺんに、城を建てたというのがスタートなんですね、
なるほど。
それから赤松五代って五代の殿様が継いでいって、1581年、この1581年っていうと、本能寺の変が1582年ですから、その前年ですね、その前の年に廃城になっていると。ですから100年ちょっとですね。できっかけは、その頃織田信長が日本全国を制覇するために丹波には明智光秀を生かしたんですよね、で播磨、中国西の方には豊臣秀吉が攻め込んでいったと、
なるほど。
でその赤松氏はですね、豊臣秀吉にはもう抵抗しないで、もう降伏しちゃったんですね、降伏。
あ、そうなんですね。じゃあここは戦いの場には、
戦いの場にはなってない、なってない。で、周りを全部没収されて、最後この沖塩城だけが赤松が残ってそこにいたんだけれども、最終的には、その沖塩城も没収されて、徳島阿波の方にその威風というのか天風というのかな、
封じられちゃった。
そうで、で役割を終えて、1581年に沖塩城は廃城になっていると、
ああそうなんですね。
ですから、キリンが来るは終わりましたけど、前に軍師官兵衛というのがありましたね、ね、岡田純一君が、黒田官兵衛って、あの時に官兵衛の殿様が小寺って言いましたよね、小寺の殿様って、その片岡鶴太郎かなんかがやってましたけど、その小寺のもう一つ上の殿様が赤松だったんですね。
ああそうなんですね。なんかつながってきますね。
つながってくるんです、ですから赤松の子分が家来が小寺、小寺の家来が官兵衛だった
。まあ、そうなんですね。その
位置関係は、秀吉の家来になった官兵衛はもう無条件降伏をしてしまった赤松より、最終的にはこう上に立つような形になるわけですけどね、そんな歴史があって、最終的にはだから沖塩城というのが赤松にとっての最後のお城になったん で、
そうい
うこともあるから、普通お城っていうとね、山城っていうと、その砦みたいなもんでね、生活の場はその下にあって、
そうですね、
戦いの時だけ上に上がって、というような山城っていうのは形態が多いんですけども、 一緒に藤本さんも行かれて、あのお城っていうのは、うん、単なる山城にしては非常に確かに大きいですよね。
大きかったですね、はい、
大きいですよね、で車なんかもたくさんあったり、はい、茶室があったり台所があったり、まあ、そういうふうにね、はい、なんていうのかな、単なる砦じゃなくて麓にあるお屋敷群がそのまま山の上に作られたみたいな、生活を一体としたような山城になってる。だからその規模が非常に大きいんですよね。
そうですね、広いですよね。
播磨最大の山城なんて書かれてましたけど、確かにその通りの、私もあんなに大きなお城山城って見たことないなと。
そうですか。たくさん行かれてる佐藤さんでも初めての
大きいですね、スケールは東西で600メーター、はい、南北で400メーターって言いますから、
そんな大きいですね。
そりゃでかいですよね。
そうですね、
八神城だ黒井城だ、そんなお城から見たらもう全然大きいで す、ね、武田城よりもでかいですよね。
そうですね、
前に藤本さんと奈良の
高取城、
はい、あそこは結構大きかったですよね。
大きかったですね、かなり ねあそこ生活の基盤がありそうな
感じですね。ありそうな感じですね、だからそういうふうなところはそれなりの規模あるんでしょうけども、兵庫県のお城では山城では最大かも分からないですね。確かにね、
でも廃城になってしまってるともったいないですね。
もったいないです ね、
ねえ、秀吉を使わなかったんですね。
使わなかったんでしょうね、
ここお城としてはね。
もともとは、赤松というのは今の姫路城とは規模は全然違いますけど、やっぱり姫路に起点があって、北側から田島側から攻めてくる敵を守るために作られたのが沖塩城の位置づけなんでしょうけどね。まあそういう位置づけの城というのは、姫路の北には秀吉は必要なかったんじゃないのかな。やっぱり毛利であったり何であったり、もっと西の方なんじゃない
のかな、西の方に拠点がということで、
じゃないのかな。だから沖塩城の役割っていうのはそこで終わってしまったと、ということのようですね。あとそれから、これ沖塩城って今もう普通に沖塩城って言ってますけれども、なんかいろいろ記事なんかを見てると、一番最初は小塩城って書いてあった。
小塩城、はい、これ設置の地奥にソルトの小塩って書きますけど、小塩とも読むんですか。
小塩と言ってた、なんかね、作られた室町時代の頃は小塩と呼ばれてて、いつの日かそれが沖塩という、ですから藤本さん気がつかれなかったかどうか分かった、気づいたかどうか分かんないけど、登山口のところにあったいろんな看板の、このルビー振ってあるのはおじおと書いてありました。
あ、そうでしたか、気づきませんでした、
そうなってましたよ。
あ、そうなんですね、はい。でも今は一応大きい塩が
もう全部、大きい塩で統一されてるみたいです。
わかりました。ではちょっと改めてになりますけれども、登山口の行き方についてはいかがでしょうか。
サンダーから非常に便利ですね。
アクセスいいですね。
アクセスいいですね。神戸三田から中国道に乗って、で今夢咲スマート IC っていう ETC でしか出入りできませんけれども、それができましたんで、その夢咲スマート IC を出てもうすぐ10分ぐらいですね。
川に沿っていく、
ね、そうですね、川に沿って、夢咲川に沿ってちょっと南下するっていうのかな、10分ぐらいで行けますから、本当1時間かからずに行くことができます、
ね。姫路というとなんかちょっと遠い感じがしますけれども、意外に、
姫路の一番北側になるんでね、姫路行くよりも非常に早く三田からは行くことができるという場所ですね、
駐車場もありますし、
で、10分ぐらいでそこに筆倉神社という古い神社があって、でその神社の前、ちょうど夢咲川の河原っていうのかな、そこに広い駐車場がありますからね、本当100台ぐらいは、
止められそうな、
優に止めれそうな、駐車場が、駐車スペースが、無料の駐車スペースがありますから、本当 我々が行った時にはたまたまその五条院を五条院デーっていうのかな、はい、それを無料配布する日だったんでたくさんの車が止まってましたけれども、普段行かれる時には多分全く車なんていないと思いますよ。
好きなように止められ
る、好きなように食べれると思います、
ね、あると思いますけどね、はいはい、そして今回はまあ山城ということですけど、一応まあ山ということでね、コースもきちんと整備されていたということですので、
そうですね、はい、登山口があって、はい、そこからもう標識類はもう完全に完備されて
ました、はい、完備されてましたね、はい、
全く迷う心配はない、はい、一本道ですし、はい、であと長石長石なんかもね、はい、ずっとこう並んでますんで、ですからただね、山アップで降りてきてみたら、はい、歩いた距離 2.4 キロぐらいしかないんで、おそらく片道1キロちょっとぐらい、
それぐらいですかね、
それぐらいですよね、それぐらいしかないんですけど、その長石長石はね18丁までありましたね、
うん、ちょっと不思議な感じですね、1丁だいたい108、109メーターぐらいですけれどもね、
そうするとね、はい、それを単純計算すると2キロぐらいになっちゃうんですけど、はい、それはありませんからね、は
い、ね、だから、まあ、だいたい往復で 2.4 キロ、
そうです、
そんな、はい、高低差もそんなにない、
ない、
はい、
300メーター、300メーターもなかったかな、はい、うん、336メーターか、はい、そうですね、はい、うん、そんなとこですから、はい、ですからその登山という見方から見たら、物足りないかもわからないですね、でコースも整備されてるし、はい、ただ意外と急坂ですよね、
そうですね、はい、あんまり普通の靴で行かない方が良さそうな感じはありましたね、
ちゃんとした靴を履いて、はい、ね、たった1キロちょっとだけれども、それなりにちゃんと登山の気持ちになっていかないと、はい、うん、ちょっとしんどいよと
ね、そこはちょっと心していただいてい
う感じですね、ただまあね、コースタイム的には上りが40分下り30分ぐらいですよ ね、はい、ね、1時間ちょっとぐらいかな、はい、うん、
なんかもう本当に思い立ったら、行っていただけるという、
そうですね、
はい、やばいですね、はい、ありました、では後半は実際に歩かれたルートを、ね、はい、見どころを含めてご紹介いただきたいと思います、はいはい、後半もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
今日の山よも山話は、あいにく山の会会長の佐藤さんをお迎えしまして、播磨最大の山城、沖市を上席ご紹介いただいています。後半も佐藤さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、では実際に歩かれたルートをたどっていきたいと思いますが、はい、はい、お願いします。
さっき言いました通り、三田からはもう1時間足らず、小1時間ぐらいで、はい、登山口に着きますと。で登山口にはもう100台は止めれるだろうという広い無料駐車場がありますから、はい、何も心配いりませんよということですね、うん、あと登山口には立派なね、はい、本当に立派でしたね、沖潮城跡登山口と書いてあったのかな、
はい、
石でできた立派な
大きなね、はい、
ありましてね、でそこから入っていくと、はい、入ってすぐにその獣除けのゲートがあって、はい、それを通り抜けて入っていきますと、でもう標識類はもう完備されてますから、あとはさっき言いました通り結構急坂です、
はい、
急坂をつづら折りに登っていくと、ただ道の幅もそれなりに広いし、うん、その石や枝が転がってるわけでもないし、はい、歩きやすい急坂をつづら折りにただひたすら登っていきますよと、はい、
よくでも整備されてましたよね、
よくやっぱり、ね、
そう思いますと
沖潮城跡を継承する会という、はい、そのボランティアグループの皆さんが ね一生懸命整備されたんじゃないですかね、
と思います、すごく綺麗でしたね、
と思いますね、はい、ですから9時半ぐらいにスタートをして、はい、ちょうど20分ぐらい歩いたところ、9丁という町石があったところに、はい、休憩所があって、はい、でちょうど展望が開けるような場所がありましたね、うんうん、元気な我々は全く休みもせずに、はい、そのまま直進しましたけれども、は
い、ね、なんか皆さんどうぞどうぞ座ってくださいって言ってくださったんですけど、あ、いいですって言って
もう元気に上がっていきましたけど、
は
い
は
い、
私は休みたかったんですけどね 本当急坂だったんですよ最初ね。
いや本当 急ですよね。突然急になるとやっぱり呼吸が整うまでちょっとゼーゼーしちゃいますけど、だけどまあいいコースですから、はい、とはいうもののさっきの話じゃないけど、まあ、できるだけ軽度残靴ぐらいは履いた方がいいでしょ。
そうですね、はい、ちょっと普通の運動靴じゃちょっと滑るかなっていう
滑るかな
感じはありますね。
もう、はい、あのヒールだとかつっかけなんては絶対ダメですよと、
はい、問題外ですね。
問題外です、はい、ということですね、で、あとあの、まあ、こういうところ必ずありますけど炭焼き釜の跡なんかも残ってたりして、はい、で、まあ、35分40分ぐらいで18丁という丁石があって、はい、で大きなその定石内城内の看板があって、はい、そこから実際の定石に入ると、はい、ということになりましたね、
はい、だからそれまではあんまりこう山城らしさはないです
よ
ね、
うん、単につづら折りに登っていくだけという、はい、うん、あの眺めが別にその休憩所以外はあるわけでもないですし、はい、うん、まあ、そういう特別な日だったんで、あのガイドの方も何かいらっしゃったんでね、はい、ちょうどその全体の案内図のところでいろいろこのお城の説明を聞いたりしてですね、で一番最初三の丸跡から行ったのかな、はい、三の丸跡これも広いとこでしたね。
広かったですね、
三の丸跡があって、はい、それから今度二の丸跡があって、はい、でこれも広いところで最後にあの標高370メーターですね、
はい、
中心部からちょっと外れた形でしたけども、うん、そこに本丸跡があってということでね、はい、さすがにそういう日だったんで本丸跡に行くと皆さん人がかなり密集してまして
ちょっとびっくりしましたけれどもね、
ちょっと密になってましたけど、
だいぶ密でした、ね、なんか本丸跡が一番狭い感じがありますね。
確かにそうかもしれない、
人が多いからですかね、わからないですが、なんか三の丸二の丸はかなり広かったですけど本丸跡が一番こうこじんまりと、
確かにそう言われたらそうかもしれませんね。
してましたよね、あそこに人がいっぱいだったので、うん、余計に密な感じがしましたけれども、
はい、本丸跡はね眺めも良くて、あの北側にはちょうど北側の山々が、はい、播磨の山々が見えて、特にあの明神なんかはね、はい、あの山の形状が山陽がかっこいいんで、うん、あ明神だっていうのすぐ分かるような感じでね、
はい、以前ね佐藤さんご紹介くださいましたけれども、
それがよく見えたりね、うん、あと南側はその夢前川がこうずっと蛇行して南へ流れていくその平野部っていうのかな、盆地っていうのかな、はい、それがよく見えて、うん、まあ、当日はちょっと霞んでたんで見えなかったですけども、南側その先にはその播磨灘、
はい、
瀬戸内海、
海まで
見えるらしいですね。
あ、そうですか、
まあ、当然ね、うん、あのお城ですから、あの監視するためには周りの眺めが良くないと意味がないわけですけども、だから本丸からは素晴らしい眺望が広がると、
うん、はい、でも南側にこう大きな川が流れてるわけですから、やっぱ山城としてはいい作りですよね。
そうですね、あの当然交通の要所にあって川に守られて、うん、
はいね、
というような、であれ西側かな、西側にまた大きな山がありましたよね、
はい、ありましたね、
ああいうこう、そういうふうに守られた場所にやっぱりお城っていうのは作られるんですよ ね、
そうですね、
うん、まあそんなことでね、はい、あとはそういう月に一度の特別な日だと、あのボランティアの皆さんがついてますから、はい、我々は人が多かったんであんまり説明聞かなかったですけれども、いろいろ事細かくその本丸内のこう過去どういう施設だったの、このって説明されてましたね。
そうですね、
あの私は会長さんと並んであの記念写真撮っただけでしたけど、はい、あのそういうことを、はい、あの尋ねられてもいいんじゃないかなというふうに思いますから、
うん、ね、特にあの山城行ったことがないという方は説明聞かれた方が絶対に楽しいですよね。
そうと思います、
これがどういう意味があるかっていうのをね、はいはい、聞かれると楽しいと思います。はい、
ですからね、もうあんまり山としては説明することなくて、
はい、
まあ 三の丸二の丸本丸がそれぞれ600メーター400メーターぐらいの広さでありますよと、はい、いうことぐらいかな、はい、であとは1時間50分ほどいて、はい、いろいろ散策をして、はい、あとは来た道をそのまま単純に引き返しましたと、
うんね、なんか他にも道があるようですけれども、まだそこは整備されてないんですよね。
言ってましたね。まっすぐ上がる道が一番最初はあったみたいだけど、それは整備されてなくて途中で切れてるようなこと言ってましたね。
やぶになって、でも途中で矢印はありましたね、ところどころに。
ありました、
ね、ルートとしてはありましたけど、もう明らかに整備されてる道とは全然違う雰囲気の、ね、ところでしたから、
ね、なかなか。あとそれからやっぱり時代がね、15世紀から16世紀後半ぐらいまでの時期なんで、はい、その現在の城跡、お城のような立派な石垣はありませんけども、うん、はい、石垣もね、ところどころ
少し、ね、残っているところもあり
ましたよね、
はい、ね、あと井戸の跡、井戸ですかね、台所のあった井戸の跡とか、ね、
ありましたね、はい、やっぱりそれは生活が一体になったと、あと門なんかは、はい、この今の姫路城の方に移設されているものがあるということですね、はい、廃城になった時に、大きなものは姫路城に持って行って、そっちで再利用しているというようなことも書かれてましたね、
はい、それをまた見に行くのも面白いかもしれませんね、
なんかね、殿門とかなんとかって書いてましたから、姫路城にどこに殿門があるのか分かんないですよ、分かりませんけども、そういう活用のされ方もしてるというようなことです、
はい、はい、
ですからもう本当に山としては上りで40分ぐらい、はい、そこに50分ぐらいいて、で下り30分ぐらい、はい、もう1時間半ぐらいで降りてくるよと、はい、いうことですんで、はい、行かれる方、お城好きな方、歴史好きな方にはぜひ行ってもらいたいんですけれども、はい、それだけで行くのはね、ちょっともったいないかな、
もったいない、はい、ちょっと早いですからね、
1時間足らずで行けるとはいえ ね、
はい、
ですから我々も、9時半ぐらいから登り出して、はい、もう11時過ぎには下ってきましたよね。
そうですね。ね、お昼も食べることなく。
お昼食べることなく。はい、お昼、まあ山の上もね、結構人も密になってましたんで、まあ最初から下に下ってからご飯を食べようという話をしてましたんで、はい、あとは先ほど駐車場の前にある、その筆倉神社という神社をね、はい、ちょっと参拝をして、
はい。難しい感じのね。
そうです。はい、棺の蔵とか
ね。ね、これもなかなか由緒正しそうな神社でした、
ね、そうですね、これもお城の遺跡の一部がここに奉納されているようですね、筑倉神社の方に奉納されているようです、うん、であとトイレは山頂にも駐車場にもないんですけれども、はい、この筑倉神社のところの境内の中にトイレがあるということですね、うん、
はい、
であとは梅の花が咲いてたり、
はい、
あと大きな大イチョウがあった
り、ね、大きな木がありました ね、
ま
あ、ね、
そんなようなところですから、はい、そこを参拝する、トイレを利用するっていうのがいいのかなというようなことを思いますね、
はい、
あとまあ、山の話はあんまりすることこれ以上ないんですけれども、
はい、
お昼を皆さんで今度はね、何にしようかということで、夢崎っていうと山坂かまぼこの本社がある場所なんですね、
はい、みたいですね、はい、
で山坂かまぼこが経営をしている夢のそばという、はい、
うん、
そのレストランと土産物屋を一体となった、はい、いわば道の駅みたいな施設があって、うん、そこの夢のそばというところに行っておそばを食べました、
はい、
このおそば美味しかったですね、
美味しかったですね、はい、
ねえ、綺麗な施設ですし、はい、そのお蕎麦美味しいですから
ね、お土産物もなんかたくさんありましたしね、
私かまぼこ買って帰りましたけど美味しかったです。
あ、そうですか、さすが山坂かまぼこ。
そうです、そうです、ね、ですからね、うん、そういうふうにそのお昼をそういうところを利用されるっていうのもいいし、うん、まあコロナですからね、なかなか利用するの難しいんだけれども、はい、すぐ近くにニューサンビア姫路梅崎という、はい、この日帰り温泉の施設、
温泉施設、
まあ 宿泊もできますけれどね、はい、そういうところもありますんで、はい、山に登ってそこで汗を流すと、うん、いうこともできます、うん、ただ 調べるとね、やっぱりコロナでね、はい、3月の12日までは休館になってます。
あ、お休みですか、はい、
このサンビア、うんうん、姫路岬も、
はい、
まあ、そういうところもすぐ近くにはありますよと、うん、それとね、もう一つ夢咲の森公園という公園がすぐ近くにある、はい、でこれもね県立の公園ですから、うん、あの有馬富士なんかと一緒ですね。かなり規模がでかいと思います、はい、
ね、大きい感じがしますけどね。
で、あの山っぷなんかのいろいろ山友のこの夢咲の森公園、夢森公園なんて書いてますけども、写真を見るとね、もう野鳥がたくさんいる、
うん、
私野鳥のことあんまりよく分かんないですけど、
山柄
手乗りの山柄がいたり ね、はい、それ以外なんか四十からだなんだなんだ分かんない、はい、の鳥の写真が野鳥の写真がいっぱい出てくるし、はい、最近ではね山野草の写真がいっぱい出てきてます、
うん、
雪張り一毛であったり、
いい、ね、
この間胡椒の木であったりなんかね、はい、いろいろこの夢咲の森公園でいろいろその栽培してるっていうか、うん、あ、山野草も咲き出してきてるみたいですし、うんうん、であと月に1回この近くに通宝寺山っていう山なのかな、
はい、
がすぐ近くにあるんですけども、そういうハイキングの企画なんかもやってるようですし、あの行ったことないのに偉そうに言うことはできないですけども、この夢咲の森公園っていうのもなかなか良さそうだというふうに思いますから、この城跡巡り、城跡登山はもう本当1時間半2時間ぐらいですんで、この夢咲というところにはそれ以外にそういう美味しいお蕎麦屋さんがあったり、うん、土産物屋さんがあったり、お風呂があったり、それから鳥や山野草を楽しめる大きな公園があったりしますんで、そういうものをね全てミックスさせて1日その夢咲探訪みたいな企画をされれば充実した一日なんじゃないかなという気がしますけど ね、
うん、ね、そうですね、はいはい、そしてあの佐藤さん最初にご紹介いただいた沖潮城、沖潮城ですけれども、
うん、
月1回ご乗員配布が、ね、行われるということで、私たち2月7日に行きましたけど、うん、次3月
3月ね21日の日曜日ですね、はい、月に1回になってますから、はい、あの3月の21日日曜日と書いてましたね、
はいはい、ぜひご乗員が欲しいという方、
う
説明を聞きたいという方はこの日に行かれると、
今日の最後の写真は、
はい、
ご乗員を持った私、
はい、
佐藤が写りたいと思います。、
はい、ね、本当かっこいいご乗員ですから、
そうです ね、
あの、ぜひ皆さんも、
会長さんが自筆で書かれた、
はい、そうなんですか、
あの村上さんという女性が
達筆でいらっしゃるんですね、
は
い、
達筆ですね、
あ、じゃあそのご乗員も目当てにしていただいて、
ね、ね、
はい、ぜひ皆さんに行っていただきたいと思います、はい、ということで今日は愛媛駅山の会会長の佐藤さんに播磨最大の山城沖潮城跡、沖潮城跡ご紹介いただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。